愛しや嘘にもまる調べられかし一つ浮きより命は一度思い優しく悪い道連れ他に食われろたんた回れあんまわれたんたあんまわれ延べのすすきは風にもまる沖の小舟は波にもまる人は愛しや欲にもまる調べあれかし一つ見余り命は一度情け優しく悪い道連れ他に配らたんた回れや回れたった回れ
We'll be right back. 普通の顔じゃん。すごいですよ。 それでも落ちた
ね。いろんな話ありますけどもね、いろんな話がありましてね、まあ本当にあれですね。でもまあ今年になってあのプロレス見てて一番すごかったのは、なんといっても猪木とね、あのラッシャー木村一対三がすごかったですね。アナウンサーが興奮しちゃって何喋ってるか分かんなかったね。さあこの蔵前小木川を吹き荒れるこの嵐は、前を静かに流れてる隅田川をきっと激流に変えるものでしょ。
隅田川激流ですよね。どこ川ですよ。さあで僕なんかずっと見てて、やっぱり一番衝撃だったのはプロレスではあのタイガージェットシーンが初めて出てきたときで、サベロってギャーッと、ね、もう期待しました。あのサーベルの先で突き刺すのかと思って、孫の絵の具でてめえ国なんだよ。じゃあサーベルの先いらねえじゃん。取っちゃうよ。でプロレスでは一番いいね、出てるんですよ、カウントの数え方のいい加減ですね。ワンツーは入ると、スリーになると途端に戻って、ワンツースリーの時特に場外乱闘になったと。あ、いい加減です、家族は。うわぁぁうわぁぁうわぁぁぁぁぁぁぁぁぁ落語界なんかも大幅に監督変わってましてね。で、あの、新口制度なんか変わってきました。で、あの、前は新口抜擢制度って、抜擢で新口になったわけで、最近は新口試験制度。非常に厳しいし。この奇妙に厳しい審査を通った者だけが新口になれる。9月にやりました。10人。この厳しい審査を通って10人が全員合格してる。厳しい審査です。すごく厳しい。で、ついこの間ですけど、認定式。新口認定証。こんな大きな。あんたも新口って書いてある。いろんなことが世の中ありましたね。でもあと変わってきたのは話し家の趣味ですね。以前はもう話し家ですからね、もう趣味が決まってましてね、歌舞伎鑑賞、お墓参り。ところが最近になってあのガラッと変わりましてね、サイクルジョギング、ね、それから今主流を占めてるバイクですね。これも 50cc なんで最低でも 500cc、一番凝ってるとかの柳家小三治さん、すごいですよ。もうライターもつながります、ヘルメットもかぶります、レザーもつながります。このところお前って小三治なんかこれでよすからバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーしましたね。それでライダーもバーッとりましたね、ヘルメットボーンと、それで着物に変えて高座上がって、吉原というか、もう落差がなんとも言えない。時々あの暴走の具合に捕まったりなんかヘルメットかぶってみると年がわからない。でけでけ免許証見せろ、免許証親子もがこっちへ免許証見せろっつんだ、本当にもう43歳。それな、本当にいろんなことがありましてね。ところが最近はこのバイクに取って代わるハードな趣味、それがボクシング。しかもですね、美佐子米倉あたりに通うんだろうな、評判の良くない金平さん、競泳人名か。しかも40近くになって、誰が通ってんの。実は僕なんですよ。でも僕はあの金平さんに会いましたら、なかなかいい人ですね。もうあの、あったらですね、いやいや、園長さん、カッパー差し上げますから、これ着て練習するといいですよ。わかるわかる。もう、お話がなんかもらうといい人になっちゃう。非常にいい人なんですけど、ただ、目が少し普通の人とは違うんですよ。細いですよ。すごい。見ますと、なんとなくね、ずるい。歩くと、こすいこすい。でも、あの競泳ジムのいいところは何かって言うのは、それあの、トレーナーの先生がさ、元世界チャンピオンの西条表情とかね、そういう人がやってくれるんですけどね、もう西条さんなんか、あのいろいろ教えてくれるんですけどね、もういい加減ですね。もう話し方だと分かりますとね。えっとね、あの、拳のパンチの作り方、ちょっとそれ男っぽい。こうじゃないよ、こうだよ。
何かお前。そん
なことはありますね。まあ本当にいろいろあるんですけどもね。まあそういうわけですね。何がそういうようなわけだろう。ただ言葉のつなぎで言ってるだろうな。そういうようなわけで、いろいろあるんですけどもね。しかしまあやっぱりこれだけあの歴 のは本当にやりやすいんですね、僕らも。で、でもこう、ずっと見てまして、大体まあ、ほとんどの方が笑うんですね。でも大体あの割合として、どこでもそうですけど、100人に対して2人、もしくは1人、笑わないお客さん。これも絶対いるんですよ。で特に僕なんかあの新作でワッペンなんかつけてますとね、もう反抗的なお客さん。
笑えるかてよ。バカ。
で中にひどいのになりますとね、あの立つんですね。で、あの始まる前に立って出てくれるならお互いの幸せのためにいいんですで嫌いな、僕もそういう嫌いなお客さんには喋りたくないしね、向こうも嫌いだったら喋らなくていいんですけどね、やってる最中、少し喋ってから、ま、
聞かねえぞ。
これが一番腹が立ちますね。もうそうなりますと、喫煙室でタバコ吸ってるんですけどね、もうそこの喫煙室に聞こえるような大きな声で、うわーって喋るんですね。それでもう仕返しをするんですけどもね、今日これからやる落語はですね、そういう笑わないお客さんがいかに悲惨な末路をたどったか。場所はどこかと言いますと、もちろんもう池袋演芸場。そして夜開演だ。夜の5時開演の時、その日はもうこれはいつもに比べて驚異的に人数がなんと5人です。ですね、2人から見ると 2.5 倍という驚異的な、まず前座で上がったのがジョジョで、その時のお客さんの配置をと言いますと、4人が 壁の方へペタペタペタと座って、真ん中に1人ドーンと油をかいて、こういうお客さん。そこでジョジョが落語をやる。4人のお客さんは笑った。すごいですね。もちろん笑ったといっても、こういう場合は決して声は出しません。無酸素式の笑い方。時々筋肉を痴漢されて、これでも笑ったということはすごい。ところが真ん中のお客さんだけこういう。そして2度目に上がったのが、あの金言亭駒平という、ただ宮崎美子のそっくりさんという、それだけが取り柄の男。彼が上がって得意の出し物、え、藤前に、
はぁ、はぁ、六冠少女、あーらくんなった。
その時はなんと、4人のお客さんは声を出した。声を出した、全面的には出した。笑い方もですね。なぜかこう、笑いの中に虚しさが漂うような、そういう笑い。それでも笑った。ところがその真ん中のお客さんは相変わらず、その頃になると楽屋でも評判になって、なんであの前にいるかってこうなんですよ。全然笑わないんだよ。俺思うんだけどね、あの林家彦六師匠の孫かなんかじゃねえかな。こうやってんだからね、それせなかったらあんなこうできないよ。いや笑わないね。あの兄さん、僕はね、必ず受けさせてくるから。お前菊之助大丈夫か。大丈夫、僕はあの必ず笑わせますから、と言ったのが根底菊之助という。あのすまないけどね、先生さん、マイク持ってきて。もう池袋演芸場ってのはキャパが小さいですから、もう大体もうマイク使わない。でこの池袋のマイクぐらい世の中にくせ者のマイク。もうマイクと言ったって、もうなるほど、これはマイクだなというか、昭和30年代のですね、素人のりどきマンの方と。ついこの間支配人があの舞台を点検しましてね、あ、支配人、このところにあの釘が出てますよ。釘が金槌ねえか。じゃあこのマイクで。なんと金槌代わりですよ。実に堅牢なマイク。これが接続してあるアンプ。これがまたアンだけでプがないというの。それのスピーカーがどっかの学校放送で廃校になったので、スピーカーもらってきた。そういう。全然さ、すまないけどね、あのボリューム上げてちょうだい。彼が買いました。そういうわけでございまして、お笑いは一席キー、若旦那あなたこっちへおわきー、一番芝居はキー、裸足でキー、ゆやきーというおわきー。 他のお客さんは、真ん中のお客さん、どうしたんだよ。ダメ、強い客だよ。あんなに強い客見たことないよ。すごいね、あれは。
四人でだからね。なんか笑わない。じゃあ私が笑わして。大丈夫。あの私マイクやる。マイクなんて素人だと。ね。地声が大きい。私がやってくるが得意の五条旗がありました。あたー！きたー！あたー！ああ、俺は熱くねえが五右衛門がさぞ熱かったろう。あたいあたたたたたたたたたたたた。
師匠。どうしました？くっ、心臓が心臓大丈夫ですか師匠？そういう君は竜帝小遠志君じゃないか。そうして
何しろ私はねアメリカ人を妻に持ってるぐらいですから。そんな客はへでもありませんよ。え、そんな生意気な客がいるんですか。おい善座、そこにある床を持ってこい。お前その東京スパーク持って上がってこい。ね、
お客さんの下へ降りてて
めえだこの野郎。笑わねえ客ってな。笑わしてやるから楽をしろ。
おい、その新聞丸めろ。いいか、これから二人でな、別々の落語をな、お前の耳に直接近い。
音声多重落語なんだよ。何ができんだお前は。
え、あと何。
うん、もう授業もしかできない。いやいやいや、俺たらしめやるからな。
父はもと今日はうちのさんに受験部受験部バカのすり切れ姓は安藤なわけぞ、あんまり名前が長いんでコブが引っ込んだ、玉足はめるなり笑え。
つまらねえならつまらねえとか、この野郎なんとか一生じゃろってめ、この野郎ポン触った瞬間ガクッ、
死にましたよ。
パーポーパーポーパーポー、
ついにこれが殺人事件に。もうこうなんだな。バーッと、はい、刑事が来て、あったあった、
それからいろいろとあれがあるから、あ、野人は帰った帰った、用がないだろ、帰る。
何が野人まだ、バカ野郎、俺たち金払った客だぞ。
何よ、金を払った、
寄席に払ったんだろ、お前。警視庁に払ったか、お前は。
できたら帰る。
え、
なんすか、いや、あのね、いろいろ参考で聞きたいことがあるから、ずっと残って。
そら、ほら、もう、もうやってきたのが、あの、こう、白いわっぱりを、指紋の検出、白い、このね、バラバラバラ。
一番かわいそうなのは、当日来たお客さん。お客さんの顔に犯人の指紋がついてる。
顔にベタベタ。全員が養われるとか。
警部、そうすると何ですか。犯人はあの竜帝小遠志ともう一人の前座が二人の共犯ということで。
いや、違うな。
するとあの根底菊之助というマイクのボリュームを上げてやったという。
いやいや、違うだ。
じゃあ誰なの。
いや、そこまでは詳しくわからんがな、今その喫煙室で、遺体の解剖を行ったんだ。
失礼すさ、
こういうのは早くやった方がいいから。
その結果死因が分かった。死因は下手な落語の聞きすぎということだ。
つまり今日の出演者の中でだ、一番落語のまずいやつが犯人だ。呼んでこい。
君たちの中に犯人がいる。
一番落語のまずいものが犯人だ。分かったな。
あの、私ね、あの柳家三助というもんなんですけれども、下手といえばこのジュゼリという男で、え、もうこれが一応二つからご知らないですか。まだ入って一年目ですか。
いや、ジョジョジは犯人ではない。
どうしてなんですか、ケンパ。
いや、先ほど客からの証言があってな、その時はまだ動いてた。
動いて
だから残るものが犯人ということ。
あのね、私あの竜帝小遠志でございますけれども、え、あの一番こんなことで下手と言いますね、この三助師匠。バカなこと言うんだ。バカなこと言っていけばね、君は。僕は3年前までちょんまげつけて落語やってたんだから。何を言ってんだ君は。え、僕じゃないんだよ本当に。え、あの警部さんね、一番下手と言えばやっぱりこの菊之助、広島出身です。猛烈なカープマン、凶暴で飲みてる。コンプワントラを超えたのか。いやいや、分かった分かった。
いろいろとあるのは署で聞こう。4人全員同行しろ。
お前らの話を俺がみっちり聞いてやる。誰が一番楽はまずいか、俺がこの身で確かめてやる。これから連れてけばいいか。4人いっぺんに怒られ1位の3だぞ。1、2の3、始めよ。しこの中でだな、一番濃い。
死んだ。
やい、よくも警護を殺したな。俺の前でもう一度やってみろ。
またその男たち、連続殺人事件。果たして一体犯人は誰なのか。もちろん僕は知ってます。しかしこれは企業秘密。それだけのお話でございます。仏壇何ということもなく終わったのではないかという感じでございまして、ありがとうございました。
いよいよ時間も迫ってまいりました。そして最後を飾っていただくのは、前々月また出演していただいた松瀬太郎さんです。盛大な拍手で、お迎えください。
ところで何を見ているの？
あなたを見ていますの。あなたは？
ここへ来てみろ。蜃気楼が見えるぞ。
松竹演芸場とかね、ああいうとこだとね、あ、今日の客が乗ってんだ、これはいいやってこう楽な気持ちになるんですね。でこういうとこだと、その 聞こえてくる笑い声がなんか僕にとっては無縁のように思えるんでね、なんかダメなんじゃないかなと思ってそういう思いで出てくるとやっぱし一瞬ちょっとこうシャッとこうしましたね、この前もそうだったんですけども、まるで太郎でございますといっても、あまり馴染みのある名前じゃないと思うんですが、でもごく極めてまれにこの一部の間では猿がうまい男ということで有名なんで、いつもはこうやりたくないんだね、これでもやっぱりやらなきゃしょうがないなと思って確か2年前でしたかね、たまたまその年が猿年というだけのことでやたら正月番組僕をもう嫌だって言うんだけど猿やれ猿やれって言って仕方なしになったんですがね、どうってことないんですよ、それほど僕は無理をしなくても猿になっちゃう、今こうしてるだけでもすでに猿になる、こうやってこうなんかこう座りゃいいこうやってね これあまりウケないときに自分で降りるの非常に暗いんですねバーッと来るとスッと降りるんですね、今はちょっとなんかこうなるとね降りようかなと思ってで、まあ、よくいろんな人にねどうしたらそういうふうな猿ができるようになったのか聞かれるんですが、昔の芸人っていうのはやたらこのいろんな仕草をするんでしょ、この、頭かいたりお尻かいたりね、実に簡単なことでね、ポイントはこの目の表情なんです。で猿と全く逆の目というのは、鳥の目ですね、例 あのコンドルなんていうのはすごいですよ、こうやっていつまでも死んで見てられると非常に唯一手を欲しがるわけじゃないんだけど、本当に言うと途中でやめるきっかけが欲しいんですよ、ね、も途中でパチパチだって手だけでございますそれ今みたいにいつまでもいつまでもどこでやめてよ、売れてる前はで、まあ、そんなことで、まあ、僕なんかもなんだかんだやってるうちには早中高年者と言われる年代に達してしまいます、まあ、今日の出演者の中でもう一番年寄りなんですね、だからもうダメですな、この年になることは、人生の土俵をもうすでに割ったようなもんでございますが、まだ漆黒夢を追っていますね。考えてみると何歳から中年というのかという決まりは別段ないんですね。でもそれぞれが何かのこの、まあ、今までの流れてた生活習慣となってある時にちょっとあ中年だなということをね、いわなくこう感じさせる、そういったことにぶつかることがあるんですね。いろいろあるんですけど、僕の場合例えばこの電車の中に乗ります、するとすでにもう乗ってる女の人がね、何気なくパッと僕の方を見ますわな、全く何気なくですよ、意味なく反射的にふっとこう見るね。で僕もふっと見る、その目のその相手の女性の目の表情にはこの異性を見る目があるんですね。つまりあ、男っていう感じねその後の判断はどうかはしません、いい男と思ったか、あるいは生かさないと思ったか、それは分かりませんが、ともかくパッと僕を見た時の目のところにはこう異性を見る目があったんですね。それがある時ね、同じこの場面に出くわしたんです、目がパッとあったんです、既にもう異性を見る目はない、風景を眺める目ですあんなとこないよその時に、あ、これは中年だなという意識を感じます。もう県外にもう追いやられたわけですね、本当に。でこの中年というのは若い女性たちの間では一番嫌われる年代なんですな。いつかあるテレビを見てますとね、なんかこうレポーターがこうマイクで持っていろいろ聞いてるわけです。君はあの中年の男ということでどういうイメージをこの浮かべるかっていうのを聞いてるわけです。もう出てくる答えはね、みんなね、いやらしい、スケベ、ダサいとかね、本当にこの心ないこのね答えが返ってくるんですな私なんか特別スケベでもやらしくもありません、ごくごく普通の男でございます。それでもこの朝の混んだ電車の中にバーッと乗っこしてもう大勢の人にこうバッと押されるでしょ。でやっぱりこの押されどうせああいう苦しみに遭うんだから、この男の間に挟まれるよりか女性の間に挟まれた方がいいだろうと思って、体はもちろん自然に女性のいる方へこう流れていくでもこれは特別異常じゃなくて極めて当たり前のところだ、それでこうね、そりゃそうでしょう、こうしてグワーッとこうね男に押されてる時は、おいもっと離れろよところが女の人が押されてグワーッと言ったら、ああいいですよもう寛大になりますね、そういうことでこう女の、いる方へ行くんですが、間違っても僕はこんなことはやりませんよ、 教養もありますからね。でも誰がやったんですね。誰がやったんです。で、彼女がパッとこう振り向いた時に、必ず狙いをつけるのは中年の僕の顔ですね。で、僕はいや、僕じゃないんですよ。僕じゃないんですよとこう言いたいんですね。言いたいけど、何も相手の人があんただって言ってはいないんだね。うん、だから自分の方で僕じゃないというのもおかしいしね。だけど相手の目はあんたじゃないかって言ってその時でも性格の強い男ならね、その目をこの睨み返せにパッとこうやって、なんだ、何、こうと自分の無実を相手に認めさせることができる。ところが僕はあんた、顔はきついけどね、気はいたって弱いんですよ。で、思わず目をパッと捨てたのね。これがダメなんですよ。だから彼も私だって言うんですよ。できなんだもんね。あんたもう悔しいところですよね。それからというものは、僕はもう電車に乗ると絶対にこの両手で釣り革を持つことにしてるから、ね、こうなればね、絶対もう無実だからね。もうそんな思いでこう、だんだんだんだん気が弱くなりますわ。まあ電車に乗ってるといろいろ楽しいことありますが、よくこのこうね、ホームに立ってあまり混んでいないこうスイーターね、電車に乗るときにバーッとホームに入ってくるでしょ。大概みんなそうなんですよね。どこに乗るかっていうことをあらかじめ狙いを定めるんです。まあ、大概こう決まって、あ、いい女がいるなと思ったらそこへパッと行ってね、その前に座るとか、だいたい男のやることは決まってますよ。で、例えばですよ、膝をこうきちっとこう揃えた女性がいますね。こちらの方でこう、ね、足をこう、こう組んでる女性がいます。じゃあどこへ座るかと、組んでる女性の前に座る。なぜかというと、あの足はいつかこの組み替えされる。向こうですね。その組み替えの時のことを、それを楽しみにこう座る。もっともだからといってね、最初からこんなことしません。やっぱりこう、さりげない様子を見ながら、そしてこの視野の中にこう入れるわけです。それをこうやっていて、この動きがこうやって見たらどうなるか。ところが敵も去るものですね。相手の男の心理を読んでますから。ね、組み替えるものか、みたいな。こうやったまんまです。私の、乗る駅から新宿まで約20分ですが、一向に足を組み替えようとしないんですね。もうそろそろじゃないかなと、もっと組み替えようとしないん で、こっちもいささかだれまして、神経も散漫になりますから、で何かの拍子にどこの駅かなと思って、このホームをこうね、目をやるでしょ。あ、明大前かなと思って、どっちも見て、このふっと見たポジションが早い早い、うわー、全く間に合わないんですな。その時は、本当にもうがっくり来ちゃうんですが、ところが中にはね、同じその男同士、つまり同性のくせに意地悪をする奴がいるんですよ。ある時ね、なんとなくこう、膝をこう開けてる女性がいたんですね。で、僕はその前にこう座ってますな。そしたら、だんだんだんだん僕もこう腰がこう、こう、こうしてる。そうして、これからという時にね、空いてるんですよ。それをわざわざ僕の前にこう、こうやって立ち上げてる。黙みろ。まあ、そんなことあったらね、本当に、なんでございますな。で、僕は今ね、なんでございますと言ったでしょ。いつもそうなんです。僕が、こう、不用意にこう、なんでございますなという感動詞が入るとちょっと調子が狂ってる証拠です。調子のいい時はね、このポンポンポンポン話がこう展開していくんですね。これからあの話ポンポンポンポンって今瞬間パッと困っちゃったわけです。で、まあ、なんでございますけどね。こっからまあ話がいろいろあるんです。これで電車の中の話をしちゃうと今度、今晩の話は別のとこ行っちゃうんですね。予定は実はちょっとこう男と女の話をしようということでね来たわけなんですがね、何でございますわ。本当困っちゃうな。まあ、そういうことでございまして、考えてみるとね、男はこう見るとかいう、みんなあるでしょ。で、男と女の心理行動みたいなものを調べてみると、どっちが単純で、どっちが複雑かというと、やっぱりあくまで男が単純、ね。なぜならば、男というのは見たい、見たいだけです。ところが女は違う、複雑なんですね。見られたくない、見せたい、両方あるんですね。だからまあ、ストリップ産業みたいなものも繁盛するわけなんですけどもね、見るということで今ふっと思い出す。昔ね、浅草のストリップ劇場であったコントでね、これは僕が一番好きなコントなんですが、すごい洒落たコントがあったんです。どんなかというとね、この舞台がこう公園になってるわけ。一人のこうストリッパーが裸でこの彫刻の格好で立ってる、こうやってね。で、肝心のここのところに木の葉っぱがついてるわけ。で、一人のコメディアンが出てきて、このじっとこう覗くんです。しばらくして、ああ、秋まで待とう。 いや、いいね、いいね。これはどこでやってもウケないの。ね、まだ考えてる人いるでしょ。で、この間やったら、一番前にいた人はね、ほんで、いや、ほんとね、話は終わったんだよ。お前何の話をしたんだよ。だから木の葉っぱがついて見えないでしょ。で、秋になれば枯葉になって落ちてきたら見えるんじゃないかって話言ったら、バカ、そういう時には手で剥がせ。こうなると我々の商売は非常にやりにくくなるわけだな。まあ僕らはこう中年がですね、今の若い者という言い方はあまり好きじゃありませんけど、でも時々ね、こう街へ出ていろんなこう風景を見てると、やっぱりこうはっきりした違いがこうあることが分かりますよね。例えば喫茶店なんかで見るこの男女のカップルの風景ですが、今の若い人たちほとんどはですね、そのまあどの程度の関係か知りませんが、並んでこう仕掛けたわけになる。我々の若い時ってね、まあ、そういうことは絶対ありえなかったんですね。一緒にこう並んでこう仕掛けるってことは、つまり女性のいくらかでもこのね、体に触れるなんていうことはできなかったんですね。当然したがってこう差し向かいでありまして、そして喋る方はあくまで男です。もう前にいる女性に向かって非常に熱っぽく語りかけておりましたね。それも色恋と関係ないやん。だからおさむがどうのとかね、そんな話ばっかりやってるのね。多分相手の女性は退屈したなと思うんですが、で最近こう見てるともうみんなこう並んでるの。で喋るのはほとんど女の方でね、みんなこうやって喋ってさ、実はさ、ネクテテテよ、ねさあ、それを聞いてる男を見てて腹が立つのね。もう熱心に喋ってるんだから、こう答えていないの大概の男はこう誰からこうやってね、なんか自信たっぷりな男を見てるとね、なんとも早くこうやっぱりこう嫉妬するんだろうな。中にはまだ高校生ぐらいだよ。それでこの間の見たら、俺は呆れてったのが、女の子がね、アイスクリームのね、あれをこうスプーンで作ってね、こう口入れてるから、それをまたさも当たり前の顔で、ってのね。でもうああいうのを見たり、ほいで街へ出ても、こう待ち合わせをよくしてる場所なんか見ると、圧倒的に女の人が多いですね、最近の待ち合わせ見てると。あんなに待たしていいのかねなんて言いなことを、俺なんかもう本当に、女の人を待たしたことなんか言ってもないもんね。この間なんかもう2時間も待ち込んでこなかったんですけど、まあそういうこともあるんですが、話は、また変わりますけども、また何でございますか。久米正男という、まあ、小説家が今いたんですね。あんまり今は若い人読んでないでしょ。まあ、芥川龍之介だとか菊池寛なんかの、まあ、友人にも当たるんですが、この人がその師匠である夏目漱石のお嬢さんに、盛んに惚れたんですね。で惚れて結局はポッとこう振られちゃったわけです。でやたらこの人は振られるの、いろんな人に。でね、この人 の書いたものの中にね、自分のことをね、俺は逆ドンファンだというところがあるんです。ドンファンって知ってますか。ちょっと今馴染みないね、ドンファンという言葉というのは、色男の代名詞みたいなものでございまして、もうやたら女にモテるわけ。まあ、フランスの古い芝居のこの2枚目の名前から来てるわけなんですが、でもう片っ端から女をものにしちゃうわけね。これドンファン。だから逆ドンファンというのはどういうことかというと、まあ片っ端から惚れるんだけど、片っ端から惚られていくんですな。でもこの逆ドンファンというのは僕は好きでね、もしかしたら俺の中にもなんかそういう要素があるんじゃないかと思ってね、やたらその逆ドンファン的な要素があるわけですな。で、まあ、あれでございます。なんだ、この話はちょっとこう、真面目になったんじゃないかね。俺、いや、今日ね、これからやる話は初めてやる話なんだけど、あんまり真面目に聞かないでね。なんか、やってるのに俺、講演してるみたいな。いや、これから面白い話なんですよ。まあ、これは、この前提条件なんですが、本当、だからほら、ドンファンとまたちょっと違った意味で、ね、ジゴロ、これはドンファンより立ちが悪い。これは女から金を巻き上げる、まあ、いわばもう紐みたいなやつですね。もう上手いの、その女を口説くのが、もう特にフランス語というのはこう女を喜ばせる雰囲気があるんですね。ジェシェビヨン、ジェコチェビビエ、ジェココココチェココワ、ジェコソンコンディミノノ、ネオン、ジェココワ、いいじゃない、いいじゃない。普段の人も初めのうちは、ノン、ジェコビビエ、ジェコペピ、ノン、ジェコペピ、ノトビア、って言わはるんです。そういうことでこうね、やっぱ金を巻き上げてやっちゃってるんです。だから、シャンソンに出てくる恋の歌なんていうのは、あれはもうみんなジゴロにね、騙された女の歌だ。だから、こう育ちのいい健康な若い女の子が歌うとあまりふさわしくないでしょ、シャンソンっていうのは。やっぱりこう、もう年も40過ぎてね、もう何回も何回も男に騙されたという感じの声が歌うと、なんとなくあれがいいのね、こうやって。 やっとビビるのもここはどんどんそんどんビーってこれまあもう一回歌えないけどさそういう感じ。ついでに言うとあのドイツなんていうのはもっとこうなんか男っていうかもうサディックですってね、女はそんな優しくやらないですね。もうすごいですよ。 あっち行ってこっち行ってというようなことを運転手にこう指示しながら、やがてあそこのところで止めてと言った時に、対面によく一緒に降り、あ黙って降りたらダメですよ、黙って降りたらあんた何さって言われたらおしまいだからね。でそのうまい具合にもうまさに止まろうとする時にね、あ運転手さんいくら俺も降りるしょんべんしたい、こういうのって一気にこれあの間を置いたらダメですよ、俺も降りるって言ったらね、その時に相手がね、なんでって言われたら虫が見ちゃうからね、もう一気に俺も降りるしょんべんしたいってこういうので、お金を払ってとにかくまあね、大概そういう建物が並んでるところには路地らしきものがある、でそこ行ってもう出ても出なくてもいいですよ、もうこうやってあの油田と構えてやってればいい。で相手の女性にその気がない時は、今晩どうもごちそうさまでした、おやすみね、さよならとこう言って帰っちゃうから、だからもうしょうがないよな、またタクシー探せばいいんだ冬の札幌のね、雪の寒い時ですよ。ところがどういうわけか、あの待ってるんだよ、もういい時はこれ出たら何も言うことないんですよ、自然にこう戻っていけば彼女はドアを開ける、一言も言う必要はない、気がついたら部屋の中だね。まさにこの立ちしょんべんこそ真剣勝負だねこの瞬間に全てが決まっちゃうまあ、あのそういうことで、なんとないハプニングで、まあ、その世はまあね、なんとかなりましたところがやはりあくまでも心優しき僕はですね、どういうことを考えるかというと、次の朝もし彼女が目を覚ました時にね、あのパッと脇見たらほら男がね、言いだらく寝てるじゃない、彼女はきっと砂を噛む思いをするに違いない、そしてできることなら一刻も早くこの男が消えてしまえという思いをするんじゃないか、そういうの生まれるんじゃないかと考えると、どうしたって僕は女の子よりか早く目が覚めますからなで目が覚めるんだけど、そっと帰っていくにはまだ時間が早すぎるんです、雪の朝でございますから。でそういう時にどうするかと、この砂を噛む思いをなんとかこう泣きたい、泣きたい時はこの男というのはつい3枚目になります。パッとこう部屋の隅を見ますとね、冷蔵庫があるんです。大概独身の女が一人で住んでるこの冷蔵庫っていうのはね、割と汚いもんです。表が油でこう浮いててね、中はもう食べ残しがいっぱいあったから、その冷蔵庫をね、一生懸命磨くんです。真っ白なんです。これ気持ちいいですよ。ね、ピカピカに磨くの。中にあるもうね、残り物全部ついてあったりして、まあ時間があったら、もう風呂場の掃除まであるんです。やがてその物音にこう目覚めた彼女をふっと見てさ、ね、北海道の鉛で、あなた、何してんの？お前、汚いよ、俺。なんていうのって言ってるわけね。男の人がそんなことしないで、やめなさいって言ったら、やめなさいって言ってるうちに、もう風呂場見たら風呂場もきれいになってるから、彼女はもう急におかしくなって、ペラペラと笑いますな。でそういうことで、あのバッと、その砂を噛む思いが消し飛んだわけです。と朝ごはんでも食べる？って言って二人が並んでいるんですよ。で、なんとかない、その冷蔵庫を磨いたおかげで、僕はその後彼女の、とは6年続いたんですよ。一旦手に寄るんですよ、ね。でもう芸能者が指定したホテルからは仕事行かない、いつも彼女のところから通う。で、僕がこうパッと勝利出てくると、もう仲間内でもう評判になってるのね。で、他のホステスさんが僕が出てくるとやじるんですよ。よっ、十条マンションってね。だから彼女が住んでるところが十条マンションなんですよ。で、まあそこから通ってるもんだからね。そういうことがあって、でそれから一時ね、あの札幌界隈、その時分は大変景気が良くて、あそこの店、ここの店ってみんな我々の仲間が出てるのね。例えばあの昔売れた鳥肌パンチの内藤チンだとか、あんな連中とよくお互いに仕事終わっては飲み歩いたわけ。ともうね、冷蔵庫を磨く男って有名になったの、その界隈で。で、例えばあの僕らがこう2人でパッとね、仲間同士で飲みに行くでしょ。で、相手をする女の人の前で僕は、ね、必ずね、君のとこ、冷凍庫あるって聞くとね、仲間うちはみんな笑うんだ、わーって笑うんだけど、相手の人は何のことか分かんないから、冷凍庫ぐらいあるけど、あ、そういいんだけど、みんな笑うのね。で、なんで笑ってるのかって言うわけ、うん、だから、いや、こいつに冷凍庫をね、見明かしてやりたいんだよ、なんて仲間言うわけ。ほんと、そんなアルバイトしてんの。まあでも、それからもう冷凍庫を磨くというね、ことがもう有名になっちゃってね、いつかもその僕が出てる小屋にある女性が訪ねてたわけですね。ちょっと仲間はね、マルトさん、あの人の冷蔵庫は磨いたそれが我々のもう暗号になってしまった。まあしかし、なんでございますね。またこれ入った。とにかくこの、ね、冷蔵庫磨くという中にさ、なんともはやその、ね、男のもう気の弱さというかね、心優しさというか、なんかそういうのあるでしょ。つまり2枚目テントになりきれないわけ。うん、俺は有名ネタからおうって言って、もうその人は急にね、2枚目になれないのね。 なんか本当にそんなことあったのかな、申し訳ないなって気になってだからついこう風呂場を磨いたりそんなことやって、まあね、6年経ったのね。でね、まあ、まあついでに言うけども、である時に、やっぱり彼女は途中でもって今度独立して自分のねちっちゃなお店を持っているの。で僕は札幌の仕事に行くと必ずその店へ行くわけ。である時に、あの今度結婚することにしたのって言ったら、あ、そうか、そうよかったな、おめでとう。まあそんなおめでたいこともないけどねって言ったら、どうしてだったら、いや、うまくいくかいかないかわかんねえもん、ね。まあ、そんなんでもやるのかって言ったら、だけどな、いっぺんは花嫁にしよう、してみたいもんな、なんて言って、その相手は大工さんだけどもっていう話を、まあ、してるわ。じゃあ、あ、日取りが決まったら言えよ、俺、あのね、なんか贈り物してやるわ、なんて言いながら、その店を閉めて、それからじゃあどっかのクラブ遊びに行こうかって言うんで雪の札幌夜道を行って、それでまあ、ね、夜中の2時くらいにこう戻ったら彼女がじゃあさよならっていとも簡単に言うのね。あれ、さよならかってね。じゃあ俺今晩は一人でホテル帰んなきゃいけないのかなって言ったら彼女がだって結婚前だけさ、ね、俺はいいんだよ。物に似合うの、あの何度もあのね、あの北海道ってのは知り合わないでしょ、ね、なしてんのとか、ほいでね、あの嫌いという言葉は言わない、ね、あなたは嫌いとは言わない、あの好きでないっていうのね、はい、ああよく知ってるね、どうぞ。その好きでないってのはいいじゃない、すごく。それがな、ビャーッとこうね、風を吹いてるわけで、雪がパーッと降ってる時に襟を立てた、こんな格好でね。でまた北海道は女の子があのブーツが似合うの、あの雪の上っていうのは何とも言いんだわ、だんだん北海道ラバになっちゃったそこでね、だって結婚前だけさ、言うとね、あのなんとなくもう俺も素直だったよそうだな、じゃあさよならもう弱いんだね、まあ、あしかし北海道の言葉の人の知り上がりがあのいいといえば、この逆に色気のないのは名古屋の言葉です。もう僕なんかもよく名古屋で遊んだんだね。よく言われた名古屋の女に僕は父ちゃんっていうの、俺も父ちゃんなんだよ。父ちゃん評判悪いんよ。なんておーでね、名古屋で思い出したけどね、僕は昔こうその景気のいいトリオを、パンクしまして、で一人になったわけで、一人でやっていく非常に不安があったんで、じゃあ、当分の間修行のためにということで徳田市ストリップ劇場を回ったことがある。で今とは違うよ、今の徳田市ストリップ劇場というのはもうあれはその人間がやることの限界を超えてるからね。だからあんなものはもう僕は認めないけど、いや勝手の徳田市っていうのはやっぱりいいことがあったのね。あのコメディアンっていうのは割合と尊敬されたの、みんなあのお兄さんお兄さんと言われたわけで、でその名古屋の言葉で思い出したんだけど、立川ミュージックホールなんですね。であそこへ僕は初日行ったか、朝荷物持って。でね、下がね、広い楽屋の大部屋っての。ということは、昔は一座が入ったわけ。ところが今、一座がないから、大概このコントの連中。